以上。野口牧師によります鳥なしの祈りに続きまして、聖霊の火を受けよと題します野口牧師の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが素晴らしいこのあなたを礼拝するこの朝に、多くの愛する兄弟姉妹をこのところに導いてくださり、ともどもにあなたを礼拝するその恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。私たちはすぐに一週間もあなたの憐れみによって日々導かれ、このところまで歩んでまいりました。私たちがすべての感謝と栄光をあなたにお返しし、あなたの皆を褒めたたえるこの礼拝が与えられたことを心から感謝をいたします。誠にあなたを礼拝するにふさわしくないものですけれども、あなたの尊い血潮の代価によってあがなわれ、あなたの子供とされ、御子イエスに連なるものとされ、私たちが死なる神様を本当に礼拝するその特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日もこのペンテコステの礼拝に、あなたが本当に主よ、火を持って私たちのところにお下りくださり、私たちの中にある肉の心を、罪の心を主よ、あなたが清めてくださり、私たちがあなたによって本来作られた、あなたを礼拝し、あなたに従う、その本来の人間のあり方に立ち返ることができますように、本心に立ち返り、あなたに立ち返り、そして本当に主よ、私たちがあなたの喜びとして作られた、その私たちのその姿を回復することができますように、今日の礼拝を通して私たちがもう一度あなたによって新たにさせられ、あなたに似たものへと本当に変えられる恵みに預かれますように祝福してください。聖霊様、この場を支配してください。肉の思いでは本当に私たちはあなたに近づくことができません。肉は何の役にも立たないとあります。どうぞ聖霊様が私たちの心を支配してくださり、主を本当に御霊によるものへと本当に私たちを作り変えてください。そしてあなたの愛に生き、本当にあなたに祈りを捧げ、あなたを信じ、そしてこの世にあって、本当にあなたが勝利されたように、私たちもまた勝利する信仰者となれますように、主どうぞ私たちを本当に御霊で満たし、力で満たしてください。あなたの愛で満たしてください。主どうぞ憐れんでください。今から御言葉が語られます。どうぞ主よ、あなたの語りたいことが、あなたの身思いだけがこのところで語られますように、助け導いてください。この者の唇を清め、本当にどうぞ主よ、どうぞあなたのものにしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。山本兄弟の司会にありましたようにですね、今日は、ペンテコステ礼拝であります。本当に、2000年前にペンテコステの日にですね、聖霊が下った120人の者たちが一堂に集まって10日間必死で切なる祈りを捧げていた、そのところにですね、聖霊が下った、その時をですね、私たちは、ですね、この礼拝で、この礼拝の時迎えているわけですね。で、けれどもそのペンテコステは単なる記念で終わって良いはずはなくてですね、本当にそれは、山本羊の祈りにありましたように、毎日がペンテコステでなければならないと、本当にまさにそうでありまして、イエス様生きておられるお方ですから、私たちが日々このイエス様と出会って、日々イエス様と交わりの中で生きるということ、これが私たちの信仰者のあり方です。決してですね、過去の記念日ではないんです。で、ある場合においては、クリスマスは、教会以上にですね、今はもう日本でも華やかにやっている。でもそれはね、やっぱり彼らにとってはこの世にあってはそれは記念日なんです、ね、天皇の誕生日とお祝いするように、また私たちが誕生日をお祝いするように、そういうですね、誕生日のお祝いの仕方、それでクリスマスをね、華やかに楽しく過ごすことだってできるんです。でも私たちはそうではない。クリスマスはまさにイエス様が単なる誕生された、生まれたということではなくて、私たちの救いのために世に下られた日なんですね。そしてイエスは十字架で私たちの罪を担って、そして十字架にかかられ、そして三日目によみがえられ、今も生きておられる誠の王であり神ご自身であるお方なんです。 だから私たちはイエス様を記念するお方ではなくて、もちろん記念という言葉を使います、日本語でもね、特に主の晩餐式において。でもそれはですね、いわゆる記念という、それは過去の記念物ではなくてです、過去を思い起こすということではなくて、晩餐式においてもそうなんですけれども、今私の罪のために、今もイエスは十字架にかかられ、今も血を流して私を贖い続けておられるという、現在進行形のイエスキリスト、またその贖い、またその復活の力に預かることが記念ということであってね、それはだから私たちが聖霊様が今おられて、そして日々私が聖霊に預かるということは、これは聖霊ということは生ける現在のキリストということですよですね。過去のキリストで生ける現在のキリスト、これを言い換える、これは聖霊様なんです。聖霊様がイエス様を運んでくださる。2000年前の、またユダヤの一地方ではなくて、もし私たちはね、イエス様があのままなんで死んだんだろう、イエス様なんで十字架にかかられたんだろう、そのまま弟子たちとしてみたらですね、もうイエス様と、もうですね、イエス様が天に昇られた、まあ、復活したけれどもですね、40日後にはもうですね、天に昇られた。せっかくイエス様よみがえられたのに、なんで天に帰ってしまうんだとこう思ったかもしれない。でもやっぱりね、聖霊として来てくださらないと、私たちはね、やっぱりイエス様も肉体を持っている間はですね、時間や空間の制限の中でいた、ね、私たちは今2000年前のイエス様、ね、そのイエス様がどんな姿形をしていたのか、そういうことはね、知らない。でも今私の中にありありとイエス様がいてくださるということ、それを信じることができる、これは聖霊の働きであります。だからどれぐらい聖霊様ペンテコステが大切かってことです。そしてこの世はね、ペンテコステを礼拝することができないんです、ね、クリスマスあるいはイースターはね、まあ、復活記念日とすることができるかもしれない。でも聖霊はこれはね、信仰と直結しているものですから、信仰もないのに聖霊を迎えることができないんです。また聖霊が働かなければ信じることもできない。だから私たち教会でしか迎えることができない、それがペンテコステです。そしてまさにですね、山本羊が祈られたようにですね、これは聖霊様は教会の始まりですよ、ね、聖霊が下るところに教会ができる。教会はイエスを信じる者の群れです、ね、信仰がなければ教会はできません。この世のクラブはできるかもしれない、また会社はできるかもしれない、でも教会はできない。信仰抜きにイエスキリストが頭であるところが教会ですから、聖霊を受けなければ教会ができないですね。だからもし私たちが逆を言うと、聖霊様抜きで、聖霊様がせっかく教会ですか、聖霊様がですね、下られたことによって教会が生まれたのに、誰も聖霊によらなければね、教会を形作ることができない、またイエス様を信じることができないにもかかわらず、途中で私たちがね、何か聖霊様抜きで自分の力で何か信仰生活を送っているかのように、また何か自分の力で教会を運営しているかのように、教会は運営できるところじゃないんです。私たちが持ち運ばれるのに、持ち運ばれていくのに、教会が聖霊に導かれているのに、何か牧師が、あるいは執事が、何かこの世の有力者が教会を自分の方向に導こうとして、そしてそれに合わない人を排除しようとしたりね、そういう、それをまさに肉の働きそのものですね、そのようになった時にはまさに教会は枯れていくんですよ。ギスギスしていくんです。何か外側では活動しているように、何か華やかにやっているようであるけど、何か違うんじゃないだろうか、でもそれを言うことさえできない、そういうね、教会も多々あるんですよ。じゃあそういう教会に聖霊が働いていないか、そんなことはない。でもあまりにも肉の働きが強くて、聖霊の働きを押しとどめてしまってるね。だから聖霊様は働く余地を与えない。やっぱり私たちが迎えないと、歓迎しないとね。ちょうどパーティーでもですよ、まあ、こういう張四義という先生がこのような例えをしている。聖霊様は人格的なお方だから、ね、喜んだり悲しんだりするお方です。例えば皆さんがですね、それこそ誕生パーティーを、まあですね、もし皆さんがですね、貴族か何かリッチな人だですね、まあですね、自分の誕生パーティーに何十人も人を呼ぶようなそういう方だとしてですね、そういう人で、ね、そしてね、招待状を送った、ね、誕生パーティーにね、結婚式でも披露宴でも何でもいいです。でも自分が誕生、ね、招待状をもらってね、ああそうか、呼ばれて光栄だな、そしてよし、お祝いを持ってね、プレゼントを持って行こうと思って行って。でも全然その主賓の人がね、挨拶にも来ない。ペチャクチャペチャクチャ他の人とばっかり喋っていて、全然目もくれない。そして挨拶さえなくて、そして時間だけ過ぎていって。そしたらね、どんな風に思うんですか。 皆さん、聖霊様も同じだ。聖霊様は歓迎され、あなたが歓迎しなかったら聖霊様は悲しい思いをしてあなたから立ち去っていくだろう、ね、教会もそうです、ね、教会も聖霊様を歓迎しなければ教会から聖霊様は悲しく立ち去ってしまうことになります。そうならないようにね、私たちがそれこそそのためには祈り求めなければいけない。聖霊様は上から下るお方です。だから私たちがね、自分の力で聖霊様をね、それこそね、持ち物のように持ち運ぶことはできませんけれども、私たちは歓迎することはできるんです。そして祈り、それは祈り求めるということです。求めなければ聖霊様は働きません。求めもしないのにね、ないのにですね、ついてくるような人はいないですね。そんなお方じゃない聖霊様。10日間熱心に祈り求めたところに聖霊が下ったんですから、私たちも聖霊を熱心に求めなければいけませんですね。すいませんですね。そしてペンテコステ聖霊降臨日、その時にこう書かれてあります。五旬祭の日が、これはね、五旬祭というのは、これは杉越の祭りから数えて50日目、すなわちイエス様が十字架にかかられてから50日目にね、大麦の収穫感謝祭をその当時祝っていたそうですね。でその収穫感謝祭の日が50日目、五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここにペンテコステの日の特徴的な出来事が大きく3つ書かれてあります。一つは激しい風が吹いてきた。この風という言葉はプノエーというギリシャ語で、これは息と訳される言葉です。すなわち私たち呼吸してるでしょ、ね、息をしないと生きることができない、ね、でもこれは神様から与えられたものですよ。息というのはね、自分で息をどっかで行って買ってくれ、来れる人はいないんですね、また朝起きた時にね、スイッチを入れてね、入れる人はいないんです。それこそ自然に息は、寝てる間だってね、息をすることができるんです、ね、まあですね、ある方は無呼吸症候群だね、無呼吸、夜寝てる時もね、でもあれもですね、本当に、ね、夜寝てる時も自然に私たち意識してなくても息しているから生きることができるんです。そのようにこの私たちの肉体生命を支えるのも息です。そしてこれは上から、神から与えられる息です。そのように私たちの霊にも呼吸をしていなければいけない。でこれは自分で 霊性を高めるとかね、何とか言ったってですね、これは上から与えられなければ霊は生きることができない。自分で自分の霊を生かすことができない。例えば霊の特徴は何ですか。一つは本当に十字架の愛が特徴ですよね。愛するということ、この世でも愛ということは盛んに言うことができます、ね、礼拝であったり、いろんなね、肉親の愛であったりね、いろんな愛があるでしょう。でも本当のイエス様の愛、これは敵を愛する愛ですよ。私と何の利害関係もない。いや、むしろ私に敵対する。その人にも愛そう。愛する心。これを自分の力でね、やってみよう。やってみたらいいですよ。できない自分。本当にこんな愛は上から与えられなければない。自分の中にはない。ね、だからここで上からですよ。突然激しい風、息、命の息が吹いてきて。そして彼らが座っていた家中に響いた。また、もう二つ目、今日はこのことをですね、中心に語ります。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すなわち火が下ったということです。炎のような舌、火が下った。そして三つ目は、御言葉、言葉ですよ。彼らの言葉が変わった。宣教の霊に満たされた。だから聖霊が下ると私たちは伝道せずにはおられなくなる。言葉で伝えらずにはおられなくなる。また私たちの言葉が不信仰の言葉から信仰の言葉、裁きの言葉から愛の言葉へと変えられていく。これらがですね、大きく三つの特徴的なことが現れたというペンテコステの日。そして今の私たちにもこの聖霊が下って、そして2番目の炎のような舌、火が下る。この火は何でしょうか。言うまでもなく火は動力です。 先週はですね、母の日の楽しい楽しい愛参会をですね、持ちました。ですね、まあ冗談のように話したんですけど、白石兄弟がですね、買ってきた炭があんまり上等な炭でですね、なかなか火がつくのに苦労してですね、そしてですね、良い炭ほど火がつくのに時間がかかると言ってですね、まあ冗談のように話したんですけど、本当にですね、もうさっとついて、さっとですね、冷めるような、そんなですね、火はダメなんです。それで熱しやすく冷めやすいですね。そうではなくて、本当にたとえ時間がかかっても、じわじわじわじわとね、火が燃えていく、そういう火、そういうセールの火をですね、私たちは期待しなければいけない。で、火は動力です。火があるからですね、火が燃えることによって料理もですね、火をその燃やす力が与えられる。またそれこそ昔は石炭でですね、くべて、そしてですね、SL でもですね、走っていた。もうああいうの SL なんか分かりやすいで、もう目に見えるように火がですね、もう、その動力がもうシュッシュッシュッとですね、こう動力がそこでもう起きているわけですよ。今はもうですね、この電気、光も電気でですね、また電車もそれこそ電気でですね、もうその力とですね、その火というのがあまりですね、それを見るそういう機会があんまりなくなってきましたね。火というのが本当はこれ火なんですよ。今日もですね、ちょろっと新聞を読むと、インドネシアで地熱発電がすごいんですね。で、三菱とかそういうところがインドネシアに行ってですね、向こうはもう火山、もうマグマがすごいんですね、インドネシアもですね。だからそこで地熱発電というのが非常にこう注目されていてですね、インドネシアでも注目されていて、日本とかいろんな国が開発に行ってるわけですけど、まあ、そういうのは本当にもうまさにですね、火を燃やして電気ができている。だからでも私たちは電気がですね、何かもう無尽蔵にあるかのように考えてパチパチつけたり消したりする。でも本当はそれはね、火が燃えて火を使っているわけです、私たちがね。でそれは太陽の火であったり、また地熱であったり、また石油の火であったり、それはいろんなエネルギーの種類があるわけです。でもいずれにしろそれは火なわけですよですね。そして私たちはこの火を持って私たちはね、生きることができる力です。火はその火はですね。そして私たちは信仰生活を送るときにどうしても私たちは力が必要なんです。イエス様が言われました。誰でも私についていきたいと思う者は自分を捨てですね。自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。ただイエス様を信じて終わりじゃないんです。パッとついてそれでパッと終わりじゃない。私たちはイエス様に従っていかなければいけない。従うということはそれはついていくということでしょ。従ったり従わなかったり、それこそ電気のように消したりついたり、そういう人は弟子ではありません。でそういう人はどうしますか、皆さん。そういう人は本当に信用ができないですね。イエス様にどんな時でも、どんな迫害かでも、どんなに世の中が冷たくなっても、どんな終わりの時代に反キリストの力がですね、強く働いて、イエス様から私を引き離そうとする、そういうですね、迫害の中にあっても、私たちがそれに負けないで、イエスを大胆に明かしして、どんな冷たい中にあっても、私の心にはイエス様の火が燃えています。ね、そういうものにならなければいけない。ね。私の方から燃えていくものになる。いつも人にね、人からチヤホヤされて、いつも人からそれこそですね、炭でもですね、いつも内輪で仰いでもらわないとですね、燃えていないような、そういうクリスチャンはダメですよ。あ、よくやってるね、頑張ってるね、もうこんなやってもらわないとですね、もう、そうかなんて基礎の気になれないような、そういうクリスチャンはダメです。そうじゃなくて、どんなにね、人からけなされても、また本当にそれこそ命さえですね、狙われるようなことがあっても。イエス様を決して否まない。そういう本物のクリスチャンにならなければいけない。それがね、弟子たちが変化したわけですよ。ペンテコステの時に。それまでの弟子たちはね、いや、外側ではね、大丈夫、俺は絶対イエス様を知らないなんて言わないと豪語していたけど、現実そういうね、力がね、やってきた時に、見事に彼らはひっくり返ってしまった。それは彼らの中に、外側ではクリスチャンというね、衣は着ていたかもしれない。けれども、本当、うちまで火が通ってなかったんですよ。ね。それこそですね、新聞紙とか木でですね、まだ火をつけている段階だった。本当に火が、炭でもですね、火が、本当に火、中まで火が通れば、ほっといたってどんどん燃えていくんですよ。そして、水かけたってもう、ジュッてその水の方を吹き飛ばすようなね、そういう力を持つことができるんです。ね。でも、外側でね、俺はやってるぞ。俺は、ね、大丈夫なんてやってる人はね、それは藁みたいなね、燃え方かもしれない。もうすぐ吹き飛んでしまう。ね、でも本当そうじゃない。聖霊の火が、中まで火が通るクリスチャンになる。 ですね。そうすると本当に私たちはどんな外側の問題に恐れることがない、恐れがなくなります。疑いがなくなります。ね、そして本当に気落ちしている人、迷っている人がいたら逆にこちらから励ますように、そういうふうになるんですね。そのような火を受ける。火は動力です。力です。イエスを証しする力、信じ抜く力、愛する力、こういう力を私たちはね、ペンテコステの日に受けなければいけない。そう、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方ははっきり力を受ける。この言語はデュナミスという言葉です。ダイナマイトの言語です。ダイナマイトのような力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるであろう。だから私たちは世界選挙にも出ていくんです。これは私たちが力を受けて出ていくんです。力がなければ出ていくことができない。力を受けたら出ていくことができる。出ていくようになりま す、ね。そしてですね、私たちは先ほどですね、列王記の上の18章を読んで、そこでですね、エリアとバールの預言者の戦いをの記事を読みました。まさに旧約においても、私たちの信じる神は火の神ですね。火をもって応える神こそ誠の神であるはずだとエリアは言っています。火をもって応える神です。この世にはいろんな神があります。ですね。けれどもそれは木や石、人間が作った神です。だからいつも人間が運ばないといけないです。人間次第なんですよ。逆を言うと人間の欲望のままに神も動いていくんですよ。で、それは都合のいいんです。だから都合のいいからそっちの方に心、みんななびいていくんですよ。だから日本でも八百万の神といってね、もうですね、自分の欲望の数だけ神を作っていくんです。再現がないんです。人間の欲望に再現がないようにですね。けれどもそうではない。私たちの信じる神は、私たちが礼拝する神です。ね、それが生きた神だということ。生きているお方です。私たちは死ぬものですよ。やがて死んでいくんですよ。私たちは。けれども、誠の神は永遠に生きるお方で。このお方を信じるから私たちも永遠に生きることができるんです。です。だから私たちは火を受けるということは、私は誠の礼拝者になるということだと思うんです。ですね。私たちが偽りの礼拝者じゃない。ですね。そして、人を礼拝するのでもない。ですね。お金を礼拝するのでもない、仕事でもない、唯一の神を礼拝する。すなわち火が下るということは、この私がね、捧げて、この身が捧げ、火によって燃やされていくということ、自分が捧げられていかなければいけない、私たちがね。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ね、その当時は生ける生贄って言うとね、すぐにパッと分かったんですよ。それは何かっていうと、祭壇があってね、生贄をして、そこに火が下って、それを燃やして、ですね、それを捧げるんです。肉がそのままあったらね、それこそ腐っていくもん。生肉をね、そのままじゃね、ダメなんですよ。そこに火が下って、燃えなきゃいけない。私も同じなんです。このままでは、生贄にならないんですよ。肉がゴロッとしてね、私の心の中にはね。神を礼拝すると言いながらね、いつも自分の都合、ね、そして自分にちょっと何か言われたらすぐにカーッとなる。生煮えでね、全然肉が燃えきっていない。そういう私たち、そうであってはいけないんだ。誠の礼拝者になること、ならなければいけない。ね、それは献身ということなんだ、ね。それが、ね、私たちが日が下る、聖霊を受ける、そのもう条件なんです。また聖霊が下るとそのようになるんです。だから、ですね、こうですね、エリアは全ての民に近づいていった。私たちも今日ペンテコステの時に、ただ聖霊様をですね、私たちが聖霊様が、聖霊様を受けるということなんだけど、受ける時の私たちのね、あり方、姿勢が問われてますよ。こう主は私たちに今日も問うていると思います。聖霊を下したい。父なる神様はね、もう父なる神様に、もう求める者に聖霊を下さらないはずがあろうかと言われることに、もうですね、この終わりの時代に、それこそもうタンクには水がパンパンにもう溜められてますよ。もう聖霊を注ぎたくてね、もう父なる神様が切に願っている。けれども、私たちの姿勢がね、こうですね、どっちつかずになっている姿勢では、聖霊を受けることができないんです。こうエリアは言ってる。エリアは全ての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え。もしバールが神であるならバールに従え。 ね、民は一言も答えなかった。このバールというのはこれは、ね、北条神なんだ。どういうことですか。バールの預言者400人、アシュラの預言者400人ってあるでしょ。これは男神女神なんだ。すなわちですね、これはですね、ちょうどこの自然のですね、草木であれ、花であれですね、また大麦、小麦であれ、また牛であれですね、農作物であれ、また人間でもですね、オスとメス、男女があって、そしてその性的な結びつきによって子供が生まれていくわけです。だからそのお金とかですね、そういう、特にそういうですね、農作をですね、農作物を大量、また豊作をですね、願うときには、だから男と女がですね、そうくっつくことによって大量になるんだから、もう積極的にそういう会員を奨励しようですね。そしてそういう北条神ですよ、言ってみたらね、日本でもあるでしょ。そういうですね、だからそうするとどうなるかというと、言うまでもなくこれはですね、もうそれこそもうですね、もういくらでもですね、会員をしても、いやむしろそれも、もう奨励するようなですね、そういうですね、まあ、本当汚れた宗教なんだ。でも私たちの信じる聖書の神様、もう3000年4000年前からね、あなたたちの神は唯一の神で、そこからスタートするんです。もう出どこが違うんですよ。根っこがね、一対一なんですよ、ね、だから私たち人間においても男女の関係がどれぐらい聖なる尊い関係であるの、これはきちんと私たちが伝えていかなければいけない。本当私たちはね、それはそう。でもこれは一体どこか、その男女もどこから来る。それ父なる神様と人間、父なる神、唯一の神である。あなたの礼拝する神は唯一の神であるというですね。ここから来るんですよ。だからね、じゃあその神様から離れると、私たちの中に典型的に何が生じますか。ここで書いてある。迷って、実までどっちつかずに迷っているのか。こっちの神様、あっちの神様、いつも迷っている。神様において一番大事な、唯一の神を礼拝するということに迷っているから、この世においてもいろんな迷いが生じてくるんです。ね、一番最大の迷いは何ですか。死に対する恐れでしょう、皆さん。どこに行ったら、どこに行くのかわからない。ね、でもそれは私たちがまず、もし主が神であるなら主に従え。今日も問われています。あなたの神は唯一の神ですか。唯一神という言葉はね、よく言われます。でもね、まあ、これは本当にね、唯一神、これですね、宗教的なですね、そういう言葉ではないんです。そうではなくて、もうイエス・キリストが信じる以外にその唯一神はないんで、イスラム教とかユダヤ教とか言うけどね、宗教の問題じゃない、命の問題で、どの命に生きているのか、一対一の、ね、我と何時の関係、これはイエス・キリストにおいて掲示された父なる神様を礼拝するということですね。でも私たちはこの世においてクリスチャンであってもね、仕事しているときはね、仕事の神を別に礼拝することはなくてもね、本当に仕事のときは仕事、家庭では家庭、教会では教会、どうですか皆さん、日曜日ですね、そのような献身の礼拝ができているでしょうか、ね、本当にですね、この一週間疲れて、そしてここに来てほっとする安らぐ、もちろんそれはね、本当にそうだと思います。それも本当にですね、聖霊様の働きですよ。それでもね、聖霊様に導かれてくるということは、誰も聖霊によらなければここに来ることができません。どれぐらい尊いことでしょうか。でも私たちにとって礼拝というのは、ただそれで気休めになって、そしてまた一週間、明日から月曜日、まあふう、まあなんとか頑張るぞ、そういうものじゃないはずです。いや、仕事をしていても、家庭にあっても、何をしていても、どんな時にも、主こそ神です。ね、主こそ神です、ね。私たちはそのようにですね、信じて、そして礼拝する。そのような誠の礼拝者になる。これが私たちが問われていることです。あなたはどちらに従うんですか。あなたにとってそれこそ仕事とイエス様とどっちが大事ですか、ね、それこそ国家とイエス様とどっちが大事ですかって言葉、今は別にね、そんなことは、そんなことは真剣に自分に問うようなことがなくても、でも本当にそういう時代がね、来るかもしれないですね。その時にあなたはどちらを取りますか、ね、それこそあなたの命とね、イエス様とどっちが大事ですか。イエス様はあなたのために命をさえ捧げてくださったお方です、ね、そのお方を私たちが礼拝するときに、私たちは本当この身を捧げて主を礼拝するものになりたい。これが聖霊様の働きですよ。献身を、聖霊様が、ね、下るとね、そうすると私たちは イエス様にこの身を捧げたくなるんです。喜んでこの身を捧げたくなるんですね。そしてそれがまた壊された祭壇を修復せよですね。エリアは全ての民に向かって私の近くに来なさい、全ての民が彼の近くに来るとね、彼は壊された主の祭壇を修復した。皆さんこれなんですよ、皆さんの祭壇ですよ。主を礼拝するところ、主に犠牲を捧げるところ、そこが壊れてるんですよ。日曜日の礼拝、聖別できていますか？主を一番にすることができていますか？献金においてどうですか？あなたの肉体生命を養っているその献金、十分の一献金をきちんと捧げることができていますか？どうですか？あなたと教会との関係はどうですか？教会の牧師先生との関係はどうですか？兄弟姉妹との関係はどうですか？本当に壊されてはいませんか？祭壇が壊れてはいませんか？ね、エリアは火を下してくださいと祈る前に、その前に祭壇を修復したんです。神との関係が壊れたまんまで、聖霊の恵みに満たされたい。でもね、それ壊れていたら、恵みを受けたら、それが破れて出ていくじゃないですか。流れていくじゃないですか。だからきちんとね、祭壇を修復しなければいけない。そしてその祭壇とは一体何でしょうか。祭壇とは食材、罪の許しがなされるところです。ちょっと長いんですけど、もう黄色のところだけ読むとですね、祭司は捧げ物の血を指につけて、焼き尽くす捧げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部祭壇のもといに流す。祭壇とは血が流れるところなんだ。血というのは、ね、犠牲が捧げられるところでしょ。で、礼拝というのは犠牲が捧げられるところですよ。そしてそこはイエス・キリストの尊い十字架の血が流されているところが祭壇なんですよ、皆さん。だから皆さんが祭壇を修復するということは、あなたの罪の許しをきちんと日々受けていますか？ですね。イエス・キリストの十字架の贖いがあなたの心の中心にありますか？この教会の中心に十字架の血がありますか？皆さん。で、それが祭壇を修復するということ。これが一番目です。祭壇とは食材、罪の許しです。そして祭司はそれを祭壇で燃やして主に捧げるものに乗せ、燃やして煙にする。祭司がこうして彼の犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は許される。祭司は代表してね、民が罪を犯すでしょ。そしたらね、罪の許しを願って祈ってください。そしてね、その時にただではできない。ちゃんとね、もちろんそれはお金がない人はね、お金を持っている人は牛とかね、羊とかね、そういうもちろんその人に合った収入に応じたものがちゃんとよそなえられる。でも何らかの犠牲を下げなければいけない。そしてそれを持ってきて祭司がね、まず血を流して、血をそこに祭壇に注いで、そしてそれだけではなくて燃やしてね、そして燃やして煙にしなければいけない。これが聖霊様の働きなんですよ、皆さん。だからイエス十字架の血にね、贖いがあるということを、これをね、クリスチャンはみんな信じてるはずです。でもそれが2000年前のあのゴルゴタの出来事で終わっちゃいけないんです。今日その血と同時に、血が流されると同時に、私の体が、私のですね、この罪の体が燃やしてね、煙になっていかなければいけない。この身を、そのイエス様の血によって清められ、それが現在形で今私を燃やす煙、これは火にならなければいけない。ですね。だから聖霊の火、聖霊様と十字架の血はもうね、不可分なんですよ。ね、聖霊様を受けると、私たちは十字架の血のリアリティがね、預かることができる。決して過去の出来事ではないんです、皆さん。今も血が流されているんです、尊い血が。あなたの罪のために。そしてけれども祭壇が壊されているとね、その罪の許しがね、罪の許しを受けていない。そしてそれを変なところに持っていくことになる。ね、人で慰めを求めてみたり、また自分の力で頑張って何か努力してね、そして何かそれを覆い隠そうとしてみたり、ね、そういう立法主義ですね、立法的なクリスチャンになってしまうんです、ね、また本当に何か感情的な、そういうクリスチャンにもなってしまうんです。でもそうではない。本当に落ち着いた。そして本当にこの自分が罪人であることを率直に認める謙遜さを持ち、そしてなおそこで自分に与えられている喜びを失わない。心から主を賛美し、主に仕えていく、そういう、ね、信仰者になることができる。それは祭壇が、ここが本当に教会でいつも 十字架の御言葉が語られ、そしていつもいつも私たちが罪を犯す時はあるけれども、いつもイエス様のもとに立ち返り、いつも十字架のもとに立ち返り、イエス様ごめんなさい、そしていつも悔い改め、いつも清めを受けていく、清められたクリスチャン、ね、そのようなクリスチャンにならなければいけませんですね。リバイバルが起きるとね、罪の許しの賛美が生まれるとよく私聞いたことがあるんですね。賛美ですね、衆の地、衆の地とかですね、そういうですね、賛美がありますよ。血潮を賛美する賛美がありますよ。そういう賛美はね、リバイバルで起きる。で、血がね、私の本当に血が尊い、本当にその血が尊い、本当にそのね、血潮に対する感謝がね、湧いてくるんですね。これはリバイバルの特徴なんですよ。祭壇が修復する食材です。祭壇というのはまずね、罪の許し、そしてだからイエス様もこう言われました。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。これ何ですか？十字架ってことでしょ、皆さん。だから聖霊降臨の条件、前提として十字架があるということをね、私たちは忘れてはいけません。私には受けねばならないバプテスマがある。イエス様はね、罪の許しのバプテスマを受ける必要ないでしょ。でもバプテスマを受けねばならないと、それは私たちにイエス様が私たちの罪の許しを与えるために、その道を開くためのバプテスマです。だからね、私たちがね、私たちバプテスマを受けなきゃいけませんよですね。私たちも受けねばならないバプテスマがあります。でもそれは自分で勝手に受けていいわけじゃない。イエス様が受けてくださったバプテスマ、その道を通る、イエスがその道を開いてくださった。だからイエスと共に、私バプテスマを受けるときにイエスと共に葬られ、イエスと共によみがえるんですよ、皆さん。それが私たちのバプテスマです。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうですね。イエス様がその十字架の道を通ってくださいました。だから私たちもね、本当にそのイエス様の十字架を感謝し、そして私たちもそれぞれに与えられている、またバプテスマ一回きりじゃないです、死と復活ということ、ね、私たちがね、祭壇でいつもね、私の大好きな賛美歌でね、祭壇にこの身も玉もね、良きも悪しきも全てを捧げという賛美がありますね。本当そうです。私たちの祭壇にね、好みも玉も全部、好み、良きも悪しきも、ね、全部を捧げてね、そして私たちが火を受けようではありませんかですね。そしてまた、もう一つ、祈りの祭壇、食材の祭壇、罪の許しの祭壇であると同時に、この祭壇は祈りの祭壇です。祈りの祭壇が修復されなければいけません。こうエリアは言っています。次に焚き木を並べ、お牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たして、生贄へと焚き木の上にその水を注げと命じた。彼がもう一度と言うと、彼らはもう一度そうした。彼がさらに三度目をと言うと、彼らは三度同じようにした。水は祭壇の周りに流れ出し、溝にも満ちた。ですね。溝を掘ってね。そしてね、そこに四つの亀に水を満たして、それをね、水を注ぐ。それを三回、四かけ三、十二ですよ。ね。これ十二で特別な数字です。教会を表す数字。教会の祈りの祭壇が修復されなければいけない。3というのも特別な数字です。3回というのは、これは徹底的にという意味です、ね、だから私たちの祈りがね、満ちていないんですよ。日が下るまで満ちていないんですよ。10日間の祈りになっていないんですよですね。だから私たちがね、こう満たさなければ、祈りを満たさなければいけない。でもこれもね、犠牲を伴うものですね。あるですね、仲介書を読むと、この当時は、もう激しい飢饉の中に、もう飢饉の最後の時だったからね、水というのはとっても貴重だったって書いてある。あ、本当そうだ。で、亀って、ね、これはもうとてつも大きなものだと思いますよ、ね、そんな小さなこんな亀じゃなくて、ね、大きな亀、それをね、12杯ですからね、もう相当のこれだけでも犠牲ですよね。そんな無駄にですね、水をですね、するですね、しかも火を下るのに水をまいてですね、火をですね、待つような、そんな愚かな人は普通はいない。でも私たちにとって、パンをね、水の上に投げなさいと言われている、あの伝道の書のコヘレトの手紙のあの言葉にあるように、伝道においても祈りにおいても、私たちが犠牲を下げなければ、時にそれは無駄のような、そういうね、こんなに祈っているのに、こんなに祈っているのに ね、祈ってすぐ応答が来るね、そういう楽しい祈りの時もあります。ちょっと祈ったらすぐに答えられる、そういう時は楽しいです、祈ってて。でもそうじゃない、なかなか祈りが聞かれない、神の沈黙、そういう時があります。でもそれでもさらもう一度もう一度もう一度とエリアが何回も水を満たす。そして水が満ちた時にエリアは初めて主にそれこそ言葉にしてね、祈り求めたと言っています。そしてその時にはもう静かな祈りですね。エリアはね、もう確信を持って祈ることができていますですね。このですね、で、まあ、ここでですね、エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って十二の石を取り、これも教会ってことですよ。ヤコブの十二部族、イスラエルの十二部族、教会の祈りの回復。そしてね、わざわざあなたの名はイスラエルであると告げられたと書いてある。これはまさに言う場でもなく、先民イスラエル、ヤコブのあの格闘的祈りです。これ、ここを回復しなければいけない。日本の教会もこの祭壇を回復しなければいけない。口先の祈りではないですね。そうでは、ほんと主を祝福してくださるまでは話しません。徹底的に一晩中でも祈り続けて、そして事実主から火が受けるまで祈り続けていく。その格闘的祈り、これが先民イスラエルなんだ。だからこれ、アブラハム、イサク、イスラエルの神主よと祈ったと書いてある。アブラハム、イサク、ヤコブの神じゃなくて、イスラエル。イスラエル、ヤコブがイスラエルに名前変わったんだ。ヤコブが変わったんですよ。で、どうやって変わったんですか？何か立派なことをしたから変わったんですか？何かたくさん献金したから変わったんですか？ね、何か改名みたいにね。そんな風に何か、リッチな人はいい名前をもらえる。そんな神様不公平な人なんですか？そうじゃない。神様は公平なお方です。等しく求めるものに祝福を与えてくださる。そういう本当に神はどんな人でも求めさえすれば聖霊が与えられるよって、そのことを代表者として表してくださった。それがヤコブということですよ。ヤコブは決して立派な人物じゃなかったんだ。道徳的な人物じゃなかったんだ。でもヤコブの中にはね、何よりも主を求めてやまない、その祈りの格闘性を持っていたのがヤコブ。このヤコブがイスラエルに変わった。そしてそれが教会に変わった。ということで、教会が教会としてあるということは、これは祈りの格闘性、祈らない教会は教会じゃないんですよ、皆さん。祈らない教会には聖霊が下らないんですよ。だから私たちが、本当に罪の許しの起きるその場所、この教会、食材の起きる、このイエス様の十字架によって、あがなわれた私たち、これが中心です。そうでしょ？イエス様がね、私のためにですね、その救いの道を開いてくださらなかったら、私たちがどうして父よと祈ることができるでしょうか、皆さん。私たちの祈りが、そんな祈りが、汚い祈りが聞かれるはずもない。けれども、イエス様の十字架によって、そして蘇られたイエス様の取りなしによって、私たちの祈りが天に昇るようになったんです。ならば私たちが祈らないでいいはずはない。いや、私は罪深いから祈れません。それは理由訳にならない。いや、あなたはイエス。でも条件がある、それには何？イエス・キリストの御名によってでしょ、ね、ここでは、ヤコブがアブラハム、イサク、イスラエルの神しようと祈っているけど、私たちにはもうイエス・キリストの神、イエス・キリストの父よ、主よと、私たちは祈ることができる。直接お父様と祈ることができる。そんな特権が私たちに与えられている。だからあのサマリアの女が、あそこ、ここで礼拝する、あそこで礼拝する、そうではない。どこででも、霊と誠を尽くした礼拝する時が来ると言われた。今がその時である。それはイエス様を通して私たちは、もうどこが祭壇だ、あそこが祭壇だ、玉川教会だ、何々教会だ、教派だ、そんな言う必要ない。ただ唯一の条件、イエス・キリストを主と告白する教会。そこに集まる私たちは、どんな祈りであってもその祈りは天に昇るんです。もちろん、別に私たちの祈りが 100% 何から何まで聞かれる。そうではない。でも全て答えられる。どのような意味でですか？それはイエス・キリストが取りなしてくださって、そして最も良い形で、私たちはとんでもない願いだってするわけです。肉の願いだってする。それが聞かれちゃ困るような願いだってする。わからなくて、ね、愚かな願いだってする。でもそうだよね。本当に良いものを私たちに、サソリを願うのに、卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうかと、ね、本当にそんなお方、卵を願うには最も良い卵を与えてくださる。まして聖霊を与えてくださらないはずはあろうかと言われた主がね、私たちに聖霊を下してくださいます。ですけど、そのためには私たちの中にこの祈りの祭壇が回復しなければいけません。 そして主はあなたの祈りに応えてくださいます。私に応えてください。主よ、私に応えてください。そして私はね、先ほど読んでいて、本当にこの言葉が心に響きました。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。皆さん、本当すごい言葉ですよ。心が返って、心がどっかに取られてしまっている。バールに取られてしまっている。偶像に取られてしまっている。仕事に取られてしまっている。恋愛に取られてしまっている。この世に取られてしまっている。この罪の悩みに取られてしまっている。ある場合にアルコールに取られてしまっている。病に取られてしまっている。それを心が返ってこなければいけない。霊が返ってこなければいけない。そして日が下るときに、私たちに心が返ってくる。主を礼拝する心が与えられる。ですね。それはあなたであること、主であることを知るでしょう。エリアでもない、アブラハムやイサクやヤコブでもない、もう本当主ご自身だ。そして一人子なるイエス様、このお方以外に心を元に返すお方はありません。皆さんどうですか。本当に子供がね、本当に皆さん離れていくときにね、辛い思いをするじゃないですか。本当に心を返してくださいと祈るはずですよ、親であればね。そのようにどれぐらい父なる神様が私たちの心が帰ってこい、帰ってこいと、一日先週の思いでですね、どれぐらいあの放蕩息子を待っている父親のように、私たちが帰ってくることを待っているでしょうか。けれども、そのためには私たちが真実に、私たちがね、主よ、あなたに帰ります。本当に主のもとに帰らなければいけない。私たちの方に本当にその悔い改めを必要としています。また、切なる祈りを持って私たちが主のもとに帰るときに、主は火を持って応答してくださいます。すると主の火が下って、焼き尽くす捧げ物と焚き石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くした、すべてをですね、焼き尽くしてくださる火が下りました。本当、私たちの教会にこの聖霊の火が下って、私たちが内側から作り変えられて、本当に霊と誠を尽くした礼拝者と、私たちが変えられるように、すべてを捧げる真の礼拝者となるようにですね。そして私たちの本当にすべての面で贖い、回復を受けて、そして本当にですね、全人的回復を受ける信仰者となることを、そして御霊に満たされて、聖霊の火に満たされて、そして愛と喜び、本当にですね、また伝道の火に燃やされて、そして私たちが力強くですね、信仰生活を送っていきたいと思います。本当に人生の敗者ではなくて、信仰の勝利者となってですね、私たちが本当にですね、勝利ある信仰者、火を持つ信仰者になりとうございます。お祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにしてペンテコステの礼拝に多くの愛する兄弟姉妹とともに、私たちがあなたを求めるこの礼拝を捧げることを許しくださり、ありがとうございます。私たちの心の中には、本当に主よ、肉の思いが強く、この私たちの礼拝はそのままではあなたに喜ばれるものとなりませんけれども、主よ、御子イエス様、あなたが天から私たちのもとに、あなたご自身が下ってください。私たちのために尊い血潮を流して、あなたが祭壇の上に、あなたが捧げ、その身を捧げてくださいました。そのあなたの尊い犠牲によって、私たちはどんな罪人であっても、ただあなたを信じるだけで永遠の命が与えられ、この世にあってもあなたと共に生きる素晴らしい信仰の生涯を送る、そのような約束が与えられたことをありがとうございます。主よ、どうぞ今私たちがもう一度あなたのもとに立ち返り、主よ、ほって私があなたにそれほどの愛を受けていながら、あなたから離れ、この世のものに心を惹かれ、自己中心の思いで歩んできたこの信仰の、その私たちの生活を、生涯を、今一度私たちに悔い改めを与えてください。このペンテコステの時に、私たちは本当に恵みをただ求めるだけでなくて、まず私たちは本当にあなたの前に、本当に心からの悔い改めを持ってあなたの前に出ることができますように、本当に主よ、憐れんでください。主よ、憐れんでください。主よ、私たちの魂を砕いてくださり、本当に砕かれたところにあなたの御霊を注いでください。主よ、応えてください。主よ、応えてくださいと祈ったエリアのように、主よ、私たちもあなたの前にひれ伏して祈っております。主よ、水を注いで祈っております。どうぞ憐れんでください。 主よ、私たちがまたどうかあなたの日が下るまで祈り続けることができますように、その水を満たすことができますように、本当にこの私たちが涙を流し汗を流し心を注ぎ出してあなたに祈ることができますように、私たちのリバイバル、また愛する者の救い、本当にあなたの願っておられるその祈りを私たちが祭ることができますように、祈りの祭壇を修復することができますように、憐れみ助けてください。感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。